東京ネットラジオ。唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第63回目です。東京ではですね、やっと緊急事態宣言が解除され、おこれでね、もうやっとこのスタジオにもアシスタント矢部崎さんも、お手伝いの崎山さんも、そしてゲストの人も来てくれるかなと思っていたら、まだダメとのことで、また僕は今日このスタジオで一人でですね、喋りながら始めていきたいと思うんですが、大丈夫かな。まあでもみんながね、ズームで今つながっているので、もう早速呼んでみましょう。矢部崎さん、崎山さん。あ、つながってよかった。じゃあまず矢部崎さん、はい、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
あれ、どうですか最近は。
はい、粛々と夕飯を作り続ける毎日でございます。
結構なんか
毎日ご飯、
夕飯の写真載っけたのがツイッターに上がってますもんね。
うん、
はい、崎山さんどうですか。
私はズームに慣れてない。
慣れてない。
まだ全然、いつもなんかミュートとかビデオをオン忘れちゃう。
あ、なるほど。今はいい感じで喋れてるけども、そっか、これはそんなにやってないってことなんだなと。
そう、なんか背景もやりたいけど、パソコンのインカメラがないやつだからどうしよう。
あ、なるほどなるほど。
ウェブカメラを今買うんですだから。
ということで、こんな慣れてない人たちがいて、たくさんいて、ちょっとドキドキしながらも始まってしまったんですが、今日は大ヒット企画第2弾をやってみようと思います。題して、
はい、パチパチパチ、はい、
はい、テーマパーククイズ2でーす。
おおイエーイ。
で、ね、みんなには聞こえてないけど、今 SE でウォーっていうのがいっぱいかかっているので、どんどんどんどんパクパクになっております。今日第2弾です。ということで、またお二人にですね、クイズ出してみたいと思います。
はい。
そして今回実は新しいシステムも導入してみました。このテーマパーククイズの公式 LINE を作ってみました。で、このラジオの宣伝と一緒に、この公式LINE の URL も載っけておきますので、今ぜひこの公式 LINE の方を開いてみてください。そして開けば一緒に楽しむことができます。で、もちろんこの LINE を使わなくても、このラジオだけでもできるんですが、LINE を使っていただくと、例えば問題文が見えたり、その他にさらにちょっといいことがあったりとしますので、もし余裕がある方はぜひ、お手元に LINE をご準備いただけたらなと思っています。ということで、最初、例題出していきたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
じゃん。はい、例題です、
はい、
テーマネモ船長。これですね、このテーマを、はい、ハッシュタグをつけて LINE で入れてもらうと、今公式の LINE の方では問題がドーンと出たはずです。ハッシュタグ、
はいはい
はい、ネモ船長、
カタカナでネモ、
そうそう、ネモカタカナ、はい、船長漢字、
はい
はいはい、問題出ましたか。もうちょいかな。
出ました。
あ、出ました。はい、では問題です。はい、東京ディズニーシーにあるミステリアスアイランド。はい、ここにいるネモ船長の下で働くクルーたちに、はい、モビリスと合言葉を言うと、なんと返答されるでしょうか。はい、A、モリス。B、モルド。C、モビリ。さあさあさあさあさあ、これもうね、どんどん時間が迫ってきてしまったので、じゃあまずエビさんから聞いてみよう。
じゃあ A、
A、 A、 モリス。はい、崎山さんは、
はい、
C のモビリ。
C のモビリ、果たして正解は、ダラダン、正解は C のモビリでした。これはですね、ネモ船長の、まあ、モットーなんですけど、ラテン語なんですけども、まあ、これは ちょっとこの CM の後に詳しく話してみようかなということで、はい、始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、今日はクイズいっぱいしまーす。
イエーイ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
今回のテーマは題してテーマパーククイズ2、変化をもって変化する。早速本日のゲストをご紹介します。もうね、あっちこっちのメディアで超引っ張りだこになったテーマパークマニアの中野九くんです。どうぞ。
はい、こんにちは、中野九です。
お久しぶりです。
お願いします。
ちなみに九くんはもう今のはすぐ分かったよね？
そうですね、もうミステリアスアイランドっていう単語が出た時点で、うん、この問題が来るだろうなっていうところまで。
そうなんですか。
でもっと言うと、今回の企画のサブタイトルがもう変化をもって変化するって時点で絶対出るだろうっていうのは変なし予測できちゃうんですよねっ
ていう。全然できなかった。
エミさんだけ今えって顔してるけども、ちょっとじゃあキュウ君にこの解説をお願いできますか？
はい、ですね、モビリス・イン・モビリっていう、まあ、単語、つながった形で、変化をもって変化するっていう、まあ、意味になってまして、まあ、ミステリアスアイランドのそのネモ船長が大切にしている言葉ということで、まあ、クルーの方々に話しかけると、モビリっていう形で返してくれるみたいですね。
です。
うん。
で、実際にもうミステリアスアイランド行くと、あちこちにこの言葉って書いてあるんです。例えばマンホールとか見てみるとこの言葉書いてあったりとか。でミステリアスアイランドのでいる人たちは、まあ言ってしまえばネモ船長の下で働く人たちっていう人たちなんですよ。なので、まあ、ちょっと他の人たちと他の場所にいるスタッフさんと返答が違って、モビリスといいと。でかつこの、左手をこう肩のあたりに上げてモビリって返してくれる。これは肩を上げることによってもう体で手の形で N を表す。 N っていうのはネモ船長の N だけど、そんな風に返してくれるという、もう変なし、ディズニーシー大好きならディズニー大好きならみんな知ってるよねみたいな問題で、例題でちょっと物足りなかったかなと思ったんですが、あれ、エミさんだけがポカンとしてるぞ。あれ、
全然知らなかった。
全然知らなかった。今日はですね、まあこんな感じで知ると、なんならちょっとこれこのパーク再開したらやってみたいなみたいな問題もきっとたくさんあるんじゃないかなと思います。あ、そして今ですね、 LINE やった人気づいたかもしれないんですが、あれ、どうやってこれ返事この LINE に打ち込めばいいんだろうと思ったでしょ
う。
打ち込まなくていいんです。問題見たら一緒に聞いててください。で、なんならメモ用にその答えを入力してもらっても大丈夫なんですが、正解だからといって何か返答が返ってくるとかはありません。あくまでこの今回のラジオの聞くときの問題の、サポートするみたいな形で使ってもらえたらなと思っておりますという感じで、今回はどんどんクイズまた進めていこうかと思います。ゆうくんお願いします。
よろしくお願いします。じゃあすごいあれですね、タイトルがコロナの今にぴったりな感じですね。
あ、そうなんです。それでちょっと今回選んでみたというか、このなんて言いますかね、変化を持って変化するっていうのも、世の中がどんどん変化するから自分たちも変化することによっていろんな困難乗り越えていこうっていう意味なんですよ。これネモ船長のモットーなんですけど、なのでもう自分たちもこういうラジオも こうズームでみんな使ったりとか、みんな離れ離れになってやったりしてるけども、いろんなやり方をしてこの今を乗り越えていこうというテーマがあり、ちょっとこの言葉使わせていただきました。Q君さすがです、ありがとうございます。じゃあ早速 Q君から第1問いってみましょうかね、はい、
やっていきましょう。
はい、
お願いします。
お願いします。
では、はい、第1問、
はい、
あ、
だだん、じゃあまずテーマ言ってもらいましょうか。
はい、テーマがですね、アトラクションです。
アトラクション、テーマがアトラクションなので、はい、皆様ハッシュタグ付きでアトラクションと入れてみてください。ハッシュタグつけてアトラクション、そうするとこの問題が出てきます。
じゃじゃん、
出てきましたかね。
出ました。
あ、出ました、
はい、
じゃあ Q君お願いします。はい、
読み上げます。
はい、
はい、次の3つの東京ディズニーリゾートのアトラクションのうち、映画をもとに作られたアトラクションはどれでしょう。 A スプラッシュマウンテン、 B カリブの海賊、 C センターオブジアス。
さあどうです
か。多分ね、ポイントは東京ディズニーランドってとこだと思うな。東京じゃないとちょっと三角なものが入っている気がするんで、うん、
フラッシュマウンテン、カリブ、センターオブジアス、
はい、そうですね、はい、なんかどれもこう映画がありそうな感じのアトラクションを並べてみたんですけども、うん、正解はどれでしょうというところですね。
じゃあ正解それぞれいってみましょうか。じゃあ矢部崎さん、はい、ABC どれですか。
はい、私は C のセンターオブジアス、
うん、C のセンターオブジアス。さあ崎山さんは。
私 A のスプラッシュマウンテン。
お、 A のスプラッシュマウンテン、はい、唐沢はもう A のスプラッシュマウンテンです。じゃあ正解の前にドラム鳴らします。はい、さあ気になるな、カリブ気になるし、正解と正解だ。
正解は A スプラッシュマウンテンでーす。
はい、わーい、ウサドン、あれ、あれ、ウサドン、おいの、
はい、解説を、
ね、はい、解説をさせていただきます。ですね、A、B、C ともにですね、全部映画に関わるアトラクションになってます。で、うん、じゃあ、外れの B、C からいくんですけど、カリブの海賊に関しては、アトラクションが元になって映画が作られたアトラクションなんです。
ああ、そっか、パイレーツ。
そうなんですよ。パイレーツ・オブ・カリビアンっていう映画は、アトラクション、パークにあるアトラクションを元に2003年に作られた映画が元になって、まあ今大ヒットシリーズになってますね。で、C のセンター・オブ・ジアス。これ多分東京ディズニーシーに行ったことあれば、誰もが聞いたことある名前だし、またこう映画になった時も結構話題になったので、映画もこれなんかつながってんじゃないのみたいな感じな感じの方が多いと思うんですけど、実は、ディズニーが配給ではない映画でして、センターオブジアース、地底旅行をテーマにはしてるんですけど、これ実はアトラクションとは関係ない設定の映画になって、うん、で今回正解のスプラッシュマウンテンなんですけど、
うん、
南部の歌という、まあ、スプラッシュマウンテンっていう単語が入ってない映画から生まれたアトラクションなんですけど、ちょっとね、多分馴染みがない人が多いと思うのですが、うん、これがですね、ちょっとその映画の中の描写的に現代社会にそぐわない部分があるということで、残念ながら、こう、今映画が販売されてない映画になって、
あ、見れない
な。そうなんですよ。なかなか、図書館とかに行くとギリギリ、こう、保管されてるかなみたいな感じな作品になってまして、ただ
グロいグロいってこと？
グロいというよりはこう差別的表現が入ってたり、ま
あ、黒人が出てきて、黒人が主人公なので、やっぱりその人種差別的なものがあって、そのそぐわないんじゃないかということで、もう DVD とかされてない。ただ作品としてはすごく良くて、例えば曲のジッパディドゥーダーとかはアカデミー賞を取ったりとか。するぐらいな作品ではあるんですよ。で、これ技術もすごくて、実写とアニメーションが合成されている。リーマスおじさんっていうおじさんが実写の坂で歩いてるとウサギドンが出てきて話をしてきてくれたりとか、そ すごい見てても楽しくなる作品ではあるんですが、やっぱりちょっとその人種差別的な観点からするとこれ良くないんじゃないのと思われてしまう部分が、その別にそこまでは多分見て感じないと思うんですけど、やっぱりちょっとそういう部分があるんでってことで今世の中に出すことができない作品になってしまったという。
そうなんですよ。これ実はですね、映画を見ていただくともっともっとアトラクションが楽しめるポイントが結構あって、乗り物が出発するときに鳴るカエルが鳴く音だったりとかは、映画の中で実際にカエルが鳴いてる鳴き声だったりとか、あとはこう、ウサギドンが最後キツネに捕まって落っことされちゃうみたいな、あのシーンも実はどこに落としてやろうかみたいな、キツネがこう尋問じゃないですけど、なんか火あぶりにしてやろうかみたいなシーンがあると思うんですけど、あそこも実は映画の中のキツネ丼の性格を見ていると天の弱な性格が見えてくるので、あえて茨の茂みにだけは落とさないでくれっていうことで、じゃあ茨の茂みに落としてやろうってさせて、ウサギ丼は無事茨の茂みに戻ってこれたっていう内容に。
優しい、
だから騙してやったみたいなお話にな
った、うんうんうん、ですね。
あれ落ちるの描写はあるん
ですか、放り投げられるそう、キツネのとこまでに、そう、自分はもうこんなひどい目にあって、でも茨のとこだけは絶対自分落とさないでくれって言って、もちろんウサギ丼的には茨の方が大好きなので、絶対それだけやめてくれって言って、よし、そんなに嫌がってるならもうお前を茨のとこ掘り投げてやるぜっていう描写がある。それがあそこのザボーンっていうところ、
あなんだ、うん、あで最後にハッピーエンドだもんね。
ハッピーエンド、そうそうそう
なるほどね、そうやって繋げるか、
うん、あれ実はなんかアトラクション、なんか、
あきゅうくんどうぞ、
はい、アトラクション的な部分で言うと、あのアトラクション作るにあたっていっぱいいっぱいこうキャラクターというか動物作ったらしいんですけど、その動物がストーリーに沿って配置してったら意外と余ってしまったから、一番最後のシーンになんかここを賑やかしで使おうかって言って並べてあるのが一番最後の船のシーンらしいです、
でね、もう一個だけ補足すると、もともと別のアトラクションがあったの、
うん、
アメリカシングスっていうそんな人気でもないアトラクションがあって、いっぱいキャラクターが出てくるっていうアトラクションがあったんだけど、あんまり人気ないから、なんかこのキャラクター使って別のことをやろうとして作ったのがスプラッシュマウンテン、
うん、
で今のその余ったキャラクターはってところにつながっていって、でもう配置もくすんじゃって、これどうしようかな、あそうだ、船で歌わすときはいっぱいそこで使えるじゃんってなったのが落ちてからの世界って。
なるほど。
なるほど。
はあ。
っていう。
すごい。
すごいリサイクル。
そうそうそうそう。で、さっきの話でいくと、カリブの海賊っていうのがあるんだけど、実は自分それ、東京だからこれ合ってるねって言ったのは理由が一個あって、
ね、
香港か上海かどっちかな、上海かのカリブの海賊は、映画版を元にして、作ったバージョンになっている。
ああ、そっか、もうすでに。
そうそうそうそう。だから東京だとあくまでその元々あったカリブの海賊バージョンなんだけども、
なるほどね。
上海だな。上海の方はもう全く違うカリブの海賊ができている。それはもう映画版を元にして作ってるから、もう流れも違うし、出てくるのは映画のキャラクターばっかだし。
そっかそっか。
なってる。
この夏に上海のディズニーランド行こうと思ってたんですよ。
あ、今ね、再開しましたもんね。
ぜひ。
でも、まだ行けるかどうか、スピードを上げられるかどうかわからないから
。ああ、そうか。そしたら出れないか。残念。
うん。
3ギリが集まるだけじゃないか、これ。
この第1問でこんだけ盛り上がっちゃったから、今日何問できるかわからなくなってきたぞということで、もう、次行ってみようか。
はい、
じゃあ、キュウ君、第2問お願いします。
はい、第2問ですね。テーマはランキングです。はい、ハッシュタグランキング。
ランキングということで、皆さん、ハッシュタグランキング、入力してみてください。
来ました。
はい。
出ました。
はい、では、キュウ君、問題お願いします。じゃじゃん。
問題。
はい。
世界最大の口コミ旅行サイト、 トリップアドバイザーが昨年発表した日本の人気テーマパーク2019トップ10には、お台場にある、ある意外な施設がランクインしてしました。この意外な施設とは一体どこでしょうか？
え？
A、台場会議学校。B、メガウェブ。C、ソナエリア東京。
それ本当に実在するあれですか？
実在する施設3つです。お台場に。
C がどこだかわかんないな。
うん、
初めて聞いた。A とB はわかるんだけど。C どこだ？
A も、まあ、ヒントとしては、A がお化け屋敷。B がトヨタが作った、まあ、ショーケースというか、あの車の展示がされている場所です、
ね。行くとき通るところだね
っていう。
で、C がソナエリア東京っていうのは、東京都が作った防災施設です、ね。
ああ、そうか。なるほど。
で、その、で、一番人気ってこと？意外と人気ってこと？
トップ10。昨年のテーマパークがディズニーとか USJ が入ってるあのランキングのトップ10に入った施設がこの中に一つだけあります。
なんか満足度が高いみたいな感じ。入場者数が多いってこと？
入場者数とかじゃなくてもう総合的に口コミとかの口コミのサイトなのでってい
う。満足度とかもつけてなのか。
そうです。
へ
え。全然わかんない。
まあでも行ってみますか。じゃあ、はい、エミさんから。エミさんは。
私は B だと思います。メガウェブだと思います。
メガウェブ。
はい。
はい。崎山さんは。
私、A のお化け屋敷？
お、A のお化け屋敷。
怪奇なの？
じゃあ、自分は C の、その東京都が作った、
お
ぉ。防災センター？防災セン
ター。はい。では、ドラムいきます。はい。はい、正解は？
正解は B。メガウェブです。
メガウェブ、すごいな。
これはね、聞いたことありますか？
あ、聞いたことありました。
なんで、え、あの観覧車みたいなのあるか、うん、あれ、ジェットコースター？
あ、メガウェブ、そうです、メガウェブの外にあの観覧車があったりとか、今だとチームラボが入ってたりとかする。
あ、そっかそっか、
にあるんですけど、メガウェブですね。じゃあ、一応解説をさせていただきます。
お願いします。
はい。メガウェブがですね、トヨタが作った1990年代にできた施設でして、本当にトヨタが販売目的で、こう、ショールームとして作った場所なんですけど、これ、次世代を取り入れた施設になってまして、昔、実はジェットコースターも中に入ってました。
へ
ぇー。今でもアトラクションとしては、ゴーカートだったりとか、あとはディズニーでいうところのスターツアーズっていうとちょっと盛りすぎなんですけど、スターツアーズみたいに映像に合わせて座席が動くアトラクションが、実は無料で体験できます。なので、まあ、かなり海外の方を含めてお台場を観光した際に、立ち寄られる方がですね、結構多い施設になってますね。
それでなんだ。
で、そうなんですよ。で、ちょっとその、まあ、外れの方というか、あえて選択肢に入れた他の施設見ていきますと、A の台場会期学校については、まあ、人によってですけども、日本一怖いお化け屋敷に選ばれたりもするぐらい、こう、お化け屋敷の驚かし方が独特な、お化け屋敷になってます。その、いわゆるお化け屋敷のわーって出てくる感じじゃなくって、なんか気配がするっていう感じですね。なんかいるような気がするんだけど、でもなんかいないみたいな時間が続いてく、あの、嫌な感じが体験できるお化け屋敷は、多分日本で、こう、この唯一、台場会期学校さんがやってるお化け屋敷だなっていうふうに思ってますね。
あばん。
C の。
で、はい、C のこのエリア、東京ですね。はい、こちらですね、まあ、かなり広い施設になってまして、何か災害が起こった際には、実際に防災施設として、皆さんが集まれるような広さを起こってる防災公園にもなってる施設なんですけど、有名な話がゴジラの 巨彩体をロケとして、ロケで実際に使われた、本当にまあ災害があった時には首相とかも集まってくるような施設が実際中にあって、なんか公共の施設なんで頼めば撮影とかも使わせてもらえるみたいですというのがありまして、でまあアトラクションというかテーマパークとして僕がこれを入れたのは、実際に地震 を体験する施設が入ってて、なんかイメージ的には皆さんがこう地震体験するって言ったら地震の揺れを体験する施設だと思うんですけど、これは地震が発生してから、何時間かまでをですね、生存体験をするという施設になってまして、最初に皆さんがエレベーターの中に閉じ込められて停電するところからスタートするっていう。
怖い。やば。
ぜひぜひ面白いの。こちらも無料なので、
ね、あ、無料でいいなっていうことで、やばい話もう一個します。なんと、はい、CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
いや、2問で終わるとは思ってなかったんだけどさ。
すいません。
え、一応ね、6問用意しといたのよ。キュウ君に4問お願いねって言って、唐沢2問でと言ったんだけど、多分ね、これもう1問やったりすると、超オーバーするので、これなんか別のところでやろう。せっかくね、用意したのに、こんだけできてないっていうのはさすがにまずいので、もう例えば Zoom とかなら生配信とかもできるから、そういう形でやった方がちょっとね、もう酒でも飲みながらもういくらでも喋れずでみたいなスタイルでやらないとこれはダメだね。30分じゃうちらダメだった。うん、ちょっと長い企画考えよう。本当にやろう。まさか2問でということで、もうエンディングの時間になってしまったんですが、結局何か告知とかありますか？
はい、ですね、僕はですね、うん、今ちょっとコロナでイベントとかは特にこうできない状態ではあるんですけども、うん、まあ、代わりにと言ってはなんですが、トークイベントの代わりに、テーマパーク大学っていう、YouTube チャンネルを始めました。テーマパークに関する、まあ、講義に近い形でですね、まあ、毎週毎週こう何かしら面白いことを、ね、発見できればいいなというふうに思ってます。もしよろしければご視聴ください。
うん、ちなみにどういうテーマが？
今までだと、はい、まあ、コロナとテーマパークだったりとか、
意外と固い。
テーマパークの、まあ、そのページについて考えたりとか、うん、あと今後はアトラクションのその紹介もなんかもうちょっとこう豆知識をどんどんどんどん詰め込んだ形でやれたらいいなっていうふうに思ってます。
配信ペースというか更新ペースはどのくらいですか？うん、もう毎日のように？
週1ぐらいでております。
じゃあもうその大学の中でクイズ部を、ね、作ってやっちゃおう。余ったクイズ全部そこでみんなで紹介しちゃおう。
はい、はい、やります。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっと唐沢の方から何個か、ですね、まあ、株式会社カッシーとしまして、まあ、Zoom を使ったオンラインやイベントやりますといろいろやってます言ってますが、まあ、そろそろ何かしら形になるかなというのが1点と、あとですね、映画の、まあ、配給をできることになりまして、よくこの、まあ、ラジオでも紹介してます、俺は前世に恋をするという映画、去年、渋谷で上映した作品なんですが、それをですね、株式会社カッシーとして版権を、持ちましたので、もうこれを盛り上げていこうと、オンライン上映したりとか、またイベントしたりとか、 もっともっと盛り上げていこうと思っておりますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。そしてついこの間ですね、あの某映画大映画祭で、あの篠原監督が唐沢を主演にしてくださった、うん、お愛の人形という作品がですね、大賞を取りまして、これ多分今後も、ありがとうございます、ありがとうございます。結構いろんな映画祭出しているらしいので、またどこかで皆さんの目に気になる。盛り上がる。わーっていうの？
盛り上が
る。あ、そうか。今ね、BGM 入れちゃってるからできなかったな。わー、ごめんなさい。わーって。はい。はい、そちらも見ていただけたらなと思います。はい。矢部崎さん、何かあります？
特にないですが、日々のことやこれからのことをツイッターやフェイスブックでつぶやいておりますので、よろしければご覧になってください。
はい、ありがとうございます。崎山さんは？
はい、私も特に芸能系のやつはまあちらほら復活してくるんですけど、まあね、どうなるかわかんないんですけど、うんうん、あとまあ本業でまあ占いもやってるので、サイトとあと占い師用のツイッターのアカウントも実はあるので、うん、ちょっと違った一面の真面目な崎山組長を覗いて、
ちょっと違う、ここ とは違うというラジオと違う組長が、
やっぱ萌えを狙おうか
な。じゃあぜひ組長さんのツイッター見ていただいて検索してみてください。あ、そうだ、特別にですね、あの LINE をやってる人だけに、先ほどの LINE にハッシュタグさようならと入れてみてください。そうするとなんと、まだ存在してないんですが、この後みんなで撮る動画が見えるようになりますので、まだ皆さんあの見えないですけど、あのこれ放送されてる時には見えますので、ぜひハッシュタグさようならと入れてみてください。ぜひぜひそちらもお楽しみください。それでは
次回の配
信、ひらがなだ、ひらがな、はい、うん、ひらがなで。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢茜道とアシスタントの
薮崎恵美と、
そしてお手伝いの
崎山久美子でした。
あ、そしてゲストの
中野九でした。
はい、中野九くん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ラジオ始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。モビリース。
モビリー。
うん、モビリーだよ、モビリー。